前回まで夜の水曜礼拝は、ネヘミヤ記をしておりましたけども、今日はその次の章エステル記を、見たいと思います。エステル記、このですね、エズラ、ネヘミヤ、エステルと続くこれらの書はちょうど、バビロン捕囚が終わった後の時代でして、で、このエステル記の中にアハシュエロスの治世第3年の出来事ということで3節に出てくるんですが、これはちょうど、エズラがですね、このエルサレムに戻ってきて、そして、ゼルバベルが神殿再建に取り掛かったちょうどそのぐらいの時代と被っており、またネヘミヤは、そのすぐ後の時代、ということです。今日はエステル記の一章を見ていきたいと思います。まずエステル記の1章1節から9節までを先にお読みします。アハシュエロスの時代のこと。このアハシュエロスはホドからクシュまで127州を治めていた。アハシュエロス王がシュシャンの城で王座についていた頃、その治世の第3年に彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシアとメディアの有力者、貴族たち及び諸州の首長たちが出席した。その時王は輝かしい王国の富とそのきらびやかな栄誉を幾日も示して180日に及んだ。この期間が終わると王はシュシャンの城にいた身分の高い者から低い者に至るまで全ての民のために7日間王宮の園の庭で宴会を催した。そこには白綿布や青色の布が、白や紫色の細紐で大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。彼は金の杯で酒を振る舞ったが、その杯は一つ一つ違っていた。そして王の勢力にふさわしく王室の酒がたくさんあった。それを飲むとき法令によって誰も知られなかった。誰でもめいめい自分の好みのままにするようにと王が宮殿のすべての役人に命じておいたからである。王妃ワシティもアハシュエロス王の王宮で夫人たちのために宴会を催した。はい、アハシュエロスという、聞き慣れない名前が出てくるんですけども、これはですね、本名ではなく、本名は、クセルクセス一世が本名です。で、この王様は、その当時は紀元前の486年から、紀元前の465年に至るまで、およそ20年の間、統治していたんですけども、で、ちょうどこの時がですね、このペルシア、メドペルシア王国の、結構最盛期の時代でして、エルサレムが陥落したのはバビロン捕囚の時でしたけれども、バビロンがこのメディアとペルシアの王国の連合軍によって、打ち破られて、そして治世が変わった時、そしてその、バビロンが打ち砕かれて、そしてクロス王という王様が、即位して、でその時ですね、このエルサレムに70年が満ちて、そして、星の天が帰ってくるようにということでした。ちょっと待ってください。で、ちょうどその時のこのアハシュエロス王の時代が、来たんですけども、エステルはこのちょうどメディア・ペルシアの中において、活躍した人です。これは今で言うところの、ペルシアの首都シュシャンは 今いるところのイランに当たるところです。ですから、エルサレムにおいては、ネヘミヤやエズラが活躍し、そしてそこからはるか遠い国においてこのエステルが活躍し、まあ、ちょうど同じ時代ですね。ネヘミヤはちょうど城壁の再建と、またイスラエル民族のそのエルサレムにおける清めのために重要な役割を果たしたに対し、エステルはその神の都エルサレムから遠く離れた地におりましたけれども、しかしその地においても重要な役割を果たしていくんです。まあ、それはエステル記を読み進めていけばわかります。何もですね、神の宮にいるということ、それが必ずしも神の宮にいなければならないというものでもなく、むしろですね、神の宮からはるか遠いところにおいてもしっかりとですね、神様のその役割を果たすことができますし、またそこにおいてこのエステルはですね、イスラエル民族すべてに対してとても重要な役割を果たしましたが、それは何も神殿の真ん中では行われたことでもなく、エルサレムの神の都で行われたことでもなく、異邦人の地においてこのエステルはその重要な役割を果たしたわけです。私たちも神の宮から離れていた時においてもしっかりとですね、その神の宮にいる人たちのためにむしろ非常に重要な役割を果たす、役に立つということがあります。またこのエステル記はですね、神様ご自身が現れたとか、そういった記述がありません。まあ、そこはネヘミヤ記と一緒なんですけども、しかし、みんなで心を合わせて神様に祈ったり、断食を布告したり、また神様に従い通したマルテガイという男性も本当に神様に対して熱心に仕えた結果、神様が彼を大きく地位を高めてくださいました。エステル記はですね、ちなみに新約聖書の方では一度も、その参照されていないですし、また初代教父たちはですね、このエステル記がこの聖書の聖典に、この聖書66巻の聖典に入れるかどうかということで、まあ、そこでもかなり議論されたほどの書物ですけども、しかしこのエステル記の中にはしっかりと神様のその御働きが記されている書ですので、見ていきます。まずこのエステル記の始まりはアハシュエロス王の宴会と、またこの王妃ワシュティの、その対王妃ワシュティが、その王妃の座から降ろされたところから始まります。このアハシュエロス王が宴会を催していた時、まあ、かなりすごいですね。その宴会が180日にも及んで、それが終わったらなお7日間王宮の庭でその宴会が催されたわけですから、でそれでこの、宴会が催されて7日目にですね、まあ、王は酒で陽気になって、そして、その王妃ワシティを今呼び寄せようとしました。まあ、ちなみにこの王妃ワシティはとても美しくてですね、もう誰の目も見張るほどの美貌の持ち主でしたけれども、この王は、ワシティを、まあ、みんなの前に、連れてきて、そしてその美しさを、民と首長たちに見せたいと思って呼び出したんですが、しかし王妃ワシティはですね、それを、拒んで来ようとしませんでした。王妃ワシティは、まあ、王宮の中で婦人たちと一緒に宴会をしていたんですね。まあ、王様とは別に、まあ、女性たちだけで集まって、まあ、7日間王宮の中で宴会を催していたんですが、まあ、きっと、まあ、心が大きくなったんでしょうか。でそれでこの時王様のお呼び出しに、彼女は答えず、でそれで断ったところ、この王様は非常に怒りました。でそこでこの王様が、その法律に詳しい人たちに相談して、 で、この件について王妃ワシティにどのような、対応をすればよいだろうかと、そういうふうに相談しましたところ、こういう意見となりました。16節以降ですね、メムカンは王と首長たちの前で答えた。王妃ワシティは王一人にではなく、すべての首長とアハッシュエロス王のすべての州の全12民にも悪いことをしました。なぜなら王妃の行いが女たちに皆に知れ渡り、アハシュエロス王が王妃ワシティに王の前に来るようにと命じたが来なかったと言って、女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょう。今日にでも王妃のことを聞いたペルシアとメディアの首長の夫人たちは、王のすべての首長たちにこのことを言ってひどい軽蔑と怒りが起こることでしょう。もしも王によろしければ、ワシティはアハシュエロス王の前に出てはならないという勅令をご自身で出し、ペルシアとメディアの法令の中に書き入れて変更することのないようにし、王は王妃の位を彼女よりも優れた夫人に授けてください。王が出される勅令がこの大きな王国の隅々まで告げ知らされると、女たちは身分の高いものから低いものに至るまで皆自分の夫を尊敬するようになりましょう。この進言は王と首長たちの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにした。そこで王は王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で書簡を送り、男子は皆一家の主人となること、また自分の民族の言葉で話すことを命じた。で、ここに書いてあるとおりですね、この王妃ワシティはこの王の命令にみんなの前で公然と背いたことによって、それで、王の怒りを買って、そして結果的に、退位させられるようになりました。でその理由が、このことは、王だけの問題ではない、国中の、女たちが自分の夫を軽く見るようになる、この王妃ワシティがしたことによって力を得て、そして女たちが、こぞって、夫を軽く見て、そして、国全体がそのして秩序がなくなってしまうということに、そういうことでしたので、ですから、王にこのように命令されて、そしてそれが、そのこの法令が、通ったわけですね。今日はこのエステル記1章からだけ見ていきたいんですけども、で今日のこの箇所から、分かることは、私たちは誰の妻ですか？イエス様の妻です。イエス様の王妃ですね。私たちはイエス様の王妃です。私たちはイエス様に仕えるべきなんです。この王妃ワシティは、その安泰な地位において、また王がですね、気前よくずっと宴会をし続けて、そして、酒に関しても、誰にも強いられないようにという、そういう、おおらかさを見せたところで、この王妃は、そのような、王に背く心が芽生えてしまったようです。また自分が美しいの でその美しさによって傲慢になってしまったのかもしれません。美しさによって傲慢になるということ、それはですね、サタンもそうです。サタンはもともと天使でした。天使長でした。賛美をする天使であり、非常に美しかったんです。その様がエゼキエル書の28章に記されております。 エゼキエルの28章の12節から13節。エゼキエルの28章12と13。人の声を、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこう仰せられる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神の園エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、シマメの碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。ここではツロの王について哀歌を唱えていると書いてあるんですが、しかし、ここに書いてある内容は一王、人間の王様に書かれた、ようではなさそうです。あなたは神のそのエデンにいたと。で、あらゆる宝石で覆われていた。で、タンバリンと笛が金で作られ、そしてこれはあなたが作られた日に整えられていた。これはですね、神様を褒めたたえるその座にいる天使長、すなわちルシファーのことです。サタンはもともとタンバリンや笛などそうした楽器によって神様を褒めたたえる役割をしており、そして全き者の典型であり、知恵に満ちて美の極みであったとあります。サタンはそのようにして、もともとはですね、美しい、非常に美しい存在だったんですけども、ところが、14節以降、読んでいきます。私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。全くサタンの記述が記されております。彼はもともと美の極みでしたが、しかし彼は、サタンはその心は自分の美しさに高ぶりました。そしてその輝きのために自分の知恵を腐らせたとあります。だんだんですね、その商いが繁盛しだすと、そのうちに暴虐が見られるように なっていきました。そして、ついにサタンはそのところから追い出されてしまいます。18節と19節。あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたのうちから火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべてのものが見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、とこしえに亡くなってしまう。いよいよですね、その自分の活躍が極みに達して行けば行くほど、また美しさにおごればおごるほど、その中に不正が見出されるようになり、また聖女を汚すようになってしまうんですね。で、そして、彼はサタンは多くの全てのものの見ている前で灰とされ、またこのサタンの名は呪いの的となり、 サタンのようになりたくなければないないと、ずるなみたいな感じになったんですね。おごり高ぶり、傲慢、これが地に投げ落とされる条件です。この王妃ワシティはそうでしたね。王妃ワシティは王様があまりに寛容であるということをにつけ上がって、そしてみんなの見ている前でこの王の言葉を公然と嫌だよって言って拒むようになり、でそしてついに王妃ワシティは引きずり下ろされて、そしてもっとさらに優れた王妃がこのアハシュエロスに建てられることになりました。その代わりに建てられたのがエステルです。エステルはですね、まあ、後の方を、ね、読み進めていけば分かるんですけども、非常につつましい性格の持ち主でした。外見はもちろん美しかったんですが、何より王が気に入ったのはそのつつましさです。王様がですね、エステル、お前のために王国の半分でもやりたいのだが、あなたの願い事を言ってみようと言われる場面が後になるんですけど、しかしその時エステルは、王様、もしおよろしければ、今夜私が宴会を催しますの でそこにおいでくださいと。でそこで、まあ、王様はじらすんですね。一体エステルは何を望んでいるんだろうか。でそれでその晩そのまま、まあ、エステルは王様をもてなし、でその次の日の晩も、まあ、王様はエステル、あなたの望みは何なのかと言っても、そこでもエステルは自分の望みを言わないんですね。非常につつましいんです。このように王に好かれる女性というのは、誠の王であるイエス様に好かれる花嫁、王妃とはつつましさであり、また従順さです。私たちはキリストの花嫁ですね。私たちは王妃です。言ってみれば王妃ですね。王妃たるもの、つつましい身なりで、つつましい態度で、つつましい心で主の御前に出るべきです。画家賞においてですね、まあ、画家賞でこの男性はソロモン王なんですけども、この王様が、私の花嫁、あなたは美しい、あなたは誰よりも美しいと、でその時、このソロモン王はこの花嫁を非常に褒めそやすんですけども、この 花嫁の方も、本当につつましい言葉を返すんですね。でもある時ですね、この画家書に出てくる花嫁は、まあ、この愛する旦那さんの言うことを聞かなかった時がありました。画家書の5章です。画家書の5章の、2節から8節まで画家書の5章の2節から8節。私は眠っていましたが、心は覚めていました。戸を叩いている 愛する方の声。我が妹よ、我が愛する者よ、戸を開けておくれ。私の鳩よ、汚れのない者よ、私の頭は露に濡れ、髪の毛も夜の雫で濡れている。私は着物を脱いでしまった。どうしてまた着られましょう。足も洗ってしまった。どうしてまた汚せましょう。私の愛する方が戸の穴から手を差し入れました。私の心はあの方のために立ち騒ぎました。私は起きて、私の愛する方のために戸を開けました。私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が、かんぬきの取っ手の上に滴りました。私が愛する方のために戸を開けると、愛する方は背を向けて去っていきました。 あの方の言葉で私は気を失いました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。私が呼んでも答えはありませんでした。町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。彼らは私を撃ち傷つけました。城壁を守る者たちも私の被り物を剥ぎ取りました。エルサレムの娘たち、誓ってください。あなた方が私の愛する方を見つけたら、あの方に何と言ってくださるでしょう。私が愛に病んでいると言ってください。ここでこの女性は眠っていました。もう全て寝る用意を整えて寝台の中に入っておりました。そこにこの彼女の愛する人が、開けておくれと、扉を開けてくれ、まあ、自分は夜釣りに濡れてしまった。しかし、この女性はもう私は着物を脱いでしまった、どうして着れましょうか。足を洗ってしまった、どうしてまた足を汚せるだろう。自分の都合を言うんですね。そしてこの愛する方の、呼ぶその声をに拒否してしまうんです。この愛する方は戸の穴から手を差し入れて、そしてカンヌキを触っていたんです。そのカンヌキはもつ薬で濡れておりました。この愛する方はもつ薬を手に滴らせていたんですけど、その彼の手からこぼれたもつ薬が彼女の手にも触って、そして開けたんですが、しかしもうその時は遅かったんです。そして彼女は探しても見つからず、呼んでも答えはなくなって、そしてこの街を行き巡る夜回りたちにひどい目に遭わされて、また被り物を剥ぎ取られました。被り物を剥ぎ取られてしまったんです。このように栄誉は剥ぎ取られてしまうんです。あの王妃ワシティも栄誉は剥ぎ取られてしまいました。それは王様の呼び声に応じなかったから。またこの画家賞のこの女性も頭から被り物を剥ぎ取られてしまいました。呼ばれた時にそれに答えなかったからです。皆さんもですね、主から呼ばれる時があります。私の愛する人よ、姿を見せておくれ、そういうふうに言われる時があるんですが、しかしその時に断ってしまうと、後にはこのように栄光が剥ぎ取られてしまうようなことがあるわけです。私たちはどのように主と関わるべきでしょうか。主が呼ばれた時はぜひすぐに見舞いに出てください。主の話し声が、主の言葉が語られる時は耳を傾けて、そして呼び声にいつでも応じられるように、御言葉の内容をいつも耳で聞いて理解して、そして主がなそうとしておられることを悟って、それをその御心の通りになす皆さんでありますように。ベタニアのマリアはいつもイエス様の足元に座って耳でイエス様御声に聞いていたから、だからイエス様の葬りの準備の時に彼女だけがその準備をすることができました。主は私たちにどのように言葉を語りかけるか、画家書の2章の10節から、画家の2章の10節から15節までをお読みしたいと思います。私の愛する方は私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。 山鳩の声が私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実をならせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。アメン。イエス様がこのように愛の言葉をかけたとき、私に顔を見せておくれと言われたとき、あなたの声を聞かせておくれと言われたとき、どうしてあのワシュティみたいにね、突っ張らないことができるでしょうか。私の方が偉いんだよ、私だってちょっとはあの王様に支配力があるんだからみたいなところを見せたりしたら、あの五章の方のようなことになってしまいます。この二章でこの女性は何と答えたか、16節から、私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの。あの方は百合の花の間で群れを飼っています。私の愛する方よ、そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までに、あなたは帰ってきて、険しい山々の上のカモシカや若い鹿のようになってください。アメン。私たちも主から呼びかけがあったときは言うんです。私の愛する方は私のもの、私はあの方のものですと。そして主に帰ってきてくださいと。主に帰ってきて、私たちのそばに来てくださいと。そして私たちと共に愛の交わりをしてくださいと呼びかけるんです。私たちはキリストの花嫁です。花嫁であるからには、キリストにの好むままに飾られて、キリストの呼びかけにはすぐに応じて、そして愛するキリストに対して、私の愛する方は私のものですと、私はあの方のものですと信仰告白すれば、私たちはいつまでもこのイエス・キリストと共に愛の交わりをし続けることができます。冠が取り去られるようなこともありません。ただ冠が取り去られる条件は見ましたね。王妃がしてみたいに、王の呼びかけが来た時に突っぱねて、私もちょっとは影響力あるんだからみたいな、ね、サタンもそのようなことをして、そして地に投げ落とされてしまいました。美しさに高ぶったからです。皆さんも決して高ぶったりすることがなく、いつまでもおしとやかに、つつましく、主の御前にそのへりくだった態度を忘れず、いつまでも主に愛されたものとして、いつまでもその地位を保つ皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたこそ私たちの花嫁です。あなたは私たちのものです。そして私たちはあなたのものです。どうか私たちと共に歩み、いつまでもあなたの囲いのうちに私たちをつなぎ止めてください。この王妃ワシュティは王の呼びかけに応じず、その姿を見せておくれという時に見せませんでした。そうして全ての人たちの目の前でこの冠が取り去られ、王妃としての地位を取り上げられてしまいました。どうかここにいるキリストの花嫁たちはそのようなことがありませんように、あなたの御前に いつでもこの呼びかけに応じて出てきて、そしていつまでも王妃としての立ち位置を取り上げられることがなく、常しえにイエス様あなたとのその交わり、愛の交わりをし続けていくことができますように、どうか生徒たちを祝福してください。これから見ていくこのエステル記から、主よあなたが豊かな教えと悟し、また愛の麗しさ、あなたの守りの確かさ、またあなたにより頼んで生きていく王妃エステルや、またモルデカイがどのようなたしなみがあったから栄えたのか、それを私たちに教えてくださいますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。